でございます。
現金5枚入りのハンドバッグ始まりましたよ。
始まったね大丈夫かキューちゃん。でもあれでしょ、花粉も軽くなったんでしょ。
もう5月。
キューちゃん最近あれだよ、発症しないもんね、あんまりね。やっぱり事前にいろいろお手当てしてん
の。いやでもね、今年は結構きつい感じでしたかね、例年に比べれば。
私も目かゆかったしさ。
あ、じゃあもう花粉症じゃないですか。
いや花粉だと思う。
ですよね。
それも杉よりもヒノキの方がちょっときつかった。
ということは4月に入ってから大変だったって、うん、あ、春の愛ちゃんと一緒ですね。
あ、本当。この前俺放送たまたま聞いてたけどすごかったよね。
そうそうそう、ね、鼻声になっちゃって。
ねえ、ねえ、うん、鼻がね、おかげさまで私の場合はそんなに出ないので。
あ、
ま、
そうですか。
ただね、目がその目の縁がなんかこう瞬きするときに違和感があって硬くなってる感じがするんです。でそれをでもね、瞬きするしかないから瞬きをし続けてると、うん、目の目尻ですね、ここら辺が赤くて、はい、なんか切れてくる感じ、痛いの。
痛い
んだ。だから最初痒いのに、はいはいはい、そのうちに痛くなってくるの。
痛くなってくる。
痛がゆいのが一番やだね。こんな症状誰かいるか。
いや、人によって千差万別ですよ。私昔ひどい時は、うん、とにかくくしゃみと鼻水が出て、うん、でそれがひどくなってくると鼻づまりがひどくなって、うん、もう呼吸ができなくなっちゃうんですよ。
わかる、鼻づまりってそうだよね、
はい、だからニュースを読んでるとどんどんどんどんこう何人なのが出てくるなって、
わかる、
が出なくなって本当に聞きづらい声になって、うん、特にあのテンションを上げて生 CM とか生コマ読むと、はい、うん、もう最初は喋り始めてたんだけど、あとは本当にめんべべべべひどかったんです、うん、
あれ集中力もそぐよね。
そう、ね、それが気になって、うん、でしかも夜寝るときに鼻づまりがひどいから鼻呼吸できなくなって、うん、なかなか寝られないし、
といびきだよな。
そう、ね、で口呼吸してるから朝起きると喉が痛くて、
痛いんだ。
本当に辛かったですけど、
ね、目はそうでもないん
だけど、目はね意外とそうでもない、うん、だからそのよく花粉症の症状で、うん、あの眼球取り出して洗いたくなるみたいなことをおっしゃる方多いですけど、はいはい、それは平気なんですよね、
う
ん、
あ、そうなんだ。
だから例年年末に鼻の粘膜をレーザーで焼く、う
ん、
それから
焼き畑農業みたいなもんだな。
キャッサバ植えてんです。
うわ、そうなんだ。
キャッサバ植え
てる。でも焼くって言うと痛そうなんだけど、どうなの。
ね、うまい先生に当たると痛くないですけど、うん、下手っぴに当たると、うん、こう麻酔かけんですよね、はい、鼻の穴にこう脱脂面にこう、
うんうん、
麻酔薬を浸したのを15分ぐらい入れて、うん、それ抜いてやって、うん、基本痛くないはずなんですけど、うん、うまく麻酔かかってなかったり、うん、下手っぴな先生にかかっちゃったりすると、うん、やっぱり熱いのがピッてこう針でギュッて刺したようなの、
うん、
で涙ツーッ
て。うわ、やだ、泣いちゃうの。
泣いちゃうっていうか勝手に涙が出てくるんですよ。
ピッ
てツーッて言わないですよ、
あの先生からさ、からあれ泣いてますって言われたら、
だから本人失敗したって分か
る。ああ、分かるんだそれで、
うん、痛かったら言ってくださいよとか言っても
言わないから。もう時すでに遅しで痛かったらな、
うん、もう針で鼻の粘膜がキュッて刺さる。
そうなんだ。
で声出さないけど涙だけ。
可愛いな、なんか。
あ、そう。でそれでやって、うん、で2月になると薬を飲み始めて、アレル、うん、抗アレルギー薬かな、うん、抗ヒスタミン薬かな、うん、まあとにかく薬飲んで。
眠くなんないの。
じゃあ若干眠たいのはそのせいかな。でもそんなに厳しい眠さじゃないですね。あ、うんうん、であと天日もやって、はあ、で
天日がくるりと輪を描いた。
輪を描くんです
よ。のほ
うい、だからキャッサバがこう出てきて、キャッサバがトンビが食べに来るんですよ。忙しい鼻の穴が
湘南みたいだな。
そうそうそう、
天日に注意
注意注意。
そうなんだ。
で、
うん、
それで本当に忙しい状況なんですけど、で、まあ、2月3月4月はその天日と錠剤飲んでっていうので、うん、なんとか
いいんだね、
あの花粉がそんなに量多くない年は治ったんじゃねってぐらい何にもなかったんですけど、
うん、そうなんだ。
今年は、
うん、
目がかゆい。
あ、やっぱりな、うん、目かゆいよ。
もう目ん玉取り出したいってほどじゃないけど、うん、目はかゆくて、うん、で何にもしなくてもこうラミンタがどんどん出てくる。
出てくるんだ。そう、確かにさ、あの目やにが出るのよ。ね、私あんまり普段は目やに出ない方なんだけども、うんうん、このね、目元っていうのかな、
はいはい、
両方から出るからね、
目尻。鼻の芯に近い方からね。そうそうそう、
両方から出るから ね、目尻の方からも出て。
じゃあ杉は平気だけど花粉は、う
ん、いや杉も来てたんだけど、あのヒノキの方がやっぱりちょっと重い感じがする。
あ、そうですか、
うん、そうなんです、ね、でも今さ舌下療法って下のね、
目
の下にあの何かこう錠剤っていうかね、
はいはい、
あの薬入れてちょっとずつ慣らしていくなんていうのができてるんでしょ。あれ効くらしいよな。
あれ2、3年 続けるって言ったかな。
2、3年続けるのか。
まあでも最近は改善されてきてもっと短いのかな。
だから言ってしまえばアレルギーにならないようにするってことでね、味方敵じゃないよっていうふうにするんでしょ。
あれは多分、例えばスギ花粉だったらスギ花粉と同じような成分を入れて、体を少しずつ慣らしていくっていう、
ね、だ味方味敵だっていうからアレルギー症状が出るけど、
でも一斉にわーってくるから、
ちょっとずつ味方なんだよ俺、味方でスギちゃん、俺スギちゃんって呼んでとか、そういう感じだよな。
攻める気ないよ、そうそうそう、ただここにちょっといるだけ、全然何も
っていう風にこう
でだんだん慣らしてって、あの警戒感をなくしてっていう、
あの例えばキューちゃんならキューちゃんの群れの中に入っていくってことなん
だよね。そういうことですよね、でちょっと定期的に週1ぐらい通わなきゃいけないんじゃなかったかな、昔のやり方だと。でそれいいなって思うんですけど、めんどくさいのを乗り越えれば、ただ人によってそれやっても効果ない人もいるんだって、
そうなんだ、敵は敵だってね。
結構高い確率で効果あるらしいんですけど、それ 2,3 年やって週1通って苦労しても結果ダメなんです。
それって1年中やり続けるの
じゃないかな。
そうか、
ごめんなさい、あの結構いい加減な情報かもしれない。
でもね、私確かにだって個人的にいい加減な、普通に考えればだってちょっとずつだるまさんが転んだ、だるまさんが転んだって言ってちょっとずつ近づいてきて、そしてペタッとくっつくんだもんね。
そうそうそう、
で何だなかまかみたいなね。
ずいぶん前に今の三平さん、昔の一平ちゃん、これやって私はうまくいった、治ったって、もうずいぶん前に言ってましたけどね。
そうなんだ、
再発してりゃいいな。
なんで
ずるいから。
そうか、自分だけの苦しみじゃなくてね、やっぱりこの苦しみってのみんなと分かち合いたいよね。
そうそう、だからようこそ花粉症の世界へ。
本当に、
ね、いらっしゃいませ、ね、
医者行けよかったな。もうねだいぶ
行ってないの。
行ってないんだよ。一回ね目は行ったの。だから目、でも花粉症ですとは言われないで、アレルギーですって言われて、なんだかあのその、ね、とにかく私の場合はその目の中というよりも、この目尻とか粘膜というかその皮膚の方が赤くなっちゃうの。
あ、そうですか。
そうなの。
だから見た感じ、あそこも赤いですもんね。
あそこ真っ赤、ね、いやそうじゃない。なんだよそれ。全然全然じゃないかそれ、ウブなやつか俺は。そうじゃないけど、まあだけどね、あと秋は秋でなる人もいるしな、
ブタクサとか。
そうだよ、
ね、いろんなのに反応する。
稲だとかさ、
そう稲、
ね、そうだね、そうだ、だから一年中
桜に反応する人もいるし。
ほんと桜ってあーんってな感じ、
反応しちゃった。
そんな反応する人やだな。
いやです ね,
ねえ桜の木の下でな、
木の下あ
ーって言ってるのも、あそうそうそう、でその稲だとかさ、
そうそうそう、
ね、ブタクサだとかね、は
い、だから年がら年中花粉症の人もいれば、
大変だよね。
でもね、喋り手で言うと、その鼻詰まりさえ気をつければ、あとは我慢できますよ。
あ、そういうものか。
くしゃみ本番中まあ出ないし、まあ目がかゆかったり、まあかえかゆけりゃかけゃいいんだしね。
まあでもかくと荒れちゃうんだよまたな。
まあね、
あとほら私みたいにこうちょっとまぶたのところが硬くなるイメージね、感触だとなんか原稿を見ててもさすごくこう見づらかったりするのよ、もう気になっちゃうんだよ。でも、まあポイントはさ、何かいつもだったら普通にこう無で読めるところが、そこにこう支障があるので他に、
邪念があるんだな。
邪念が
まだプロじゃないな。
そうそう、邪念の方に行ってしまうので、
あ
の、
ま、
より間違いね、私は普段から神様と呼ばれてるけども、ね、それ邪念があるから余計神様になっちゃうわけ。
ね、
噛んで噛んで
神様
に、大神大神様になってます。
大神様になっちゃうね。
本当に参っちゃうね。
でもだから昔はね、テレビ見ててもたまに、あ、この人花粉症でかわいそうだなって鼻声の人もいるし、ラジオ聞いてもそうだし、だからミュージシャンとか声優とか声使う人って ね大変ですよ。
ねまあ、ラジオの場合はね、鼻声はしょうがないけれども、あのしょうがないってのは分かっちゃうけど、私みたいに目がかゆいんだったら何にも言わなきゃ全く分かんないからな。
そうだ、ね、テレビの人とか目がかゆくて目
真
っ
赤
になったら何泣いてんだろうみたいな。
私がもしテレビに出たら目が赤くなっちゃってさ、
よし出よう。
いや出ようじゃない、そんな、そんな無理してやることないじゃない。
フリーになる。
いやいや、
宇都宮文化さんは宇藤由美子さんに続いてフリーになる。
いや宇藤さん、宇藤さんどうしたんだっけ、あれ
フリーになっちゃった。
あ、そうか、フリーになったのか、ね、
そうそうそうそう、
ね、
NHK やめち
ゃった。ギリギリまででも情報流れなかったよね。
流れなかった。
3月31日
だってやめてから分かったもんね。
あ、そうか、
情報出たもんね。
そうだよね、
はいはい、
そうですよね。
いや意外ともうやめてるかもしれないですよ宇都宮文化さん。もう喋っててもフリー
なんですよ。あのロトセブンとか当たっちゃって、
そうそう当たっちゃって、
でこの前の話じゃないけど、
そうそうそうそう、
もう1日100万ずつ
使っちゃって、もう奥さん追い出してるかもしれないね。
いや一緒にすんなよ。
え、あ、腰に入った。
いやいや待って、俺だって普段別々なんだから、でしょ、
あ、そうか。
日曜日から木曜日まで少なくとも別々なわけですよ、うんうんうん、だからもうキューちゃんの望み俺叶ってる
んだ。なんだ羨ましいな。
そうなんだよ。
そうか。
だからこの前話聞いても、
それでニュースパレードとゴールデンラジオの、うん、そのアシスタントと、うん、それから朝取り替えっこしようって言ったの、うん、やだって言ったんだ。
バレた。
いや参ったな。
いやいやいや、ね、いろいろあるから。でも朝早く起きるのは大変だよ。やっぱり大変、まあ、2時起きるのは大変だよ、ね、
知ってますよ。
俺考えたらもう5年もやっちゃってさ。
えまだ半分だ。
いや半分
え、だって10年計画だったでしょ。
いや違う、知らないよ俺。3年だったよ。
3年
で会社には3年は頑張るけれども、うん、もうそれで勘弁してくださいって言ったよ。
だって日銀の黒田晴彦総裁だって2年で 2% 上がるって言ってて、うん、6回も先送りにして5年、
俺いつから日銀総裁になっちゃったんだよ。
上がんなくて、でもう5年やることがもう決まってるわけだから。10年やる。
インフレターゲット 2% なんかないもん俺。
大丈夫だよ。
でも数字はな、
数字は 2% 取る。
2% なんて言ったら夢だな。
夢夢
今じゃ。
でもそれを日銀の黒田さんはまだいける、うん、いずれなるって言ってんの。
いやいや、
あなただって 2% いやいや、でも10年やんなきゃ。
黒田さんは
まだ半分だよ。
どうなの、やりたくてやってんのか、やりたくてやってんのか。
日銀の総裁ってすごい名誉じゃないですか。
そうだよ ね G20 とか出ちゃうんだもんね。
そう、うん、おはようテラちゃん人道中のメインパーソナルだったんで、
活動中だ、活動中、
ね、
いやだけどさ、でも黒田総裁は、
うん、G スポット20に出ればいいんですよ。
G スポットじゃねえよ、G20 だよ。
主要20政官隊サミットみたいな。
そんなにあったらもう感じまくって生きてる心地しないだろう。もうい
いじゃないですか、
毎日が桃源郷だ
よ。桃源郷ね、
うん、あそうじゃない、そうじゃない。だから、はい、ね、私の場合ほら、ね、あの2って言っても2時だから、2時起きの2だから、
ね、2% の2ですよ、
ね、この2ね、
だいぶ来てますよ。もう
何が来てんの。
2%
に向けて。 2% 来てねえよ。
いや来てる来てる、
本当に申し訳ない。でもまだ来てない。
だって 2% の物価も上昇目標で、はい、うん、で例えば 0.7 とかだったら、うん、そのね、うん、大体そんな物価上昇率じゃないですか。
そんなもんじゃねえだろ。
それがもう 2%
あと3倍ぐらいいかなきゃダメだろ。
ねえ、
ね、
だから内海文化さんだって例えば今どのぐらい取ってるか分かんないけど、はい、2% にその半分の 1% だったとしても、うん、いける。
いやいや、いける。
あと5年じゃないか、ね、あと5年で。
俺別に総裁じゃなくていいんだけど。
え、
総裁じゃなくていいよ。
総裁がいいよ。
いやいや、でもね、あの自分を褒めてあげたいのはね、うん、やっぱりほらね、2時に起きるじゃないですか。
起きる。
正直言って2時40分に起きた時もある。
はっ、
やばいみたいな感じ。まあでも、うん、あのそれでも全然問題ないんだけど、
ね、
あの、うん、いつも通りにちゃんと会社に着くんだけど、
はいはい、
その前にこうニュース見たかったりとかさ、
そうそうそう
するから、その時間が削られて、うん、それで、まあ、家を出るというね、うん、そういう感じなんだけどさ、まだ一回も、遅刻したことないですからね。
やった
ー。いや、だから眠りが浅いんじゃないかと思って、自分でね、
ま、
でも夜中にはね、やっぱり一回ぐらい、これは年齢なんだけど、うん、起きるよ ね、
起きますね。
でもそんなに嫌な夢は見ないの。たまにはやっぱりあの遅れちゃったの、最初の頃は見たんだけど、今やっぱりこれ慣れなんだね。
そうです
ね、体も慣れてきてるから。
そうですね、
うん、
私1年半しかやらなかったですけど、うん、最初四ツ谷で文化放送あった時にはすんごい狭いビジネスホテルで出て、
ね、そうそう、 あそこが好きだったんだよね。
好きじゃないっていうの。
あ、そうなんだ。
あそこしか値段的に合うところがなかったんだけど、うん、窓はないしね、うん、玄関開けたら2秒で
もう
2センチでベッドっていうね。
1センチ、
玄関開けたら
すごいブブカの刻みみたいなもんだ。
その時はね、やっぱり毎晩のように夢見ましたね、嫌な夢。それで起きるっていうか。
そうか。そこに、日曜日からやっぱり木曜日までいたの？
うん、夜には必ず入ってそこで寝て、うん、まあ、私は一旦家に帰れっていうノルマがあったから、
そうかそうか、
あの、ね、ずっと連泊はなかった。
よく持ったね。でもね、
1年半1回も休まずに390回やりましたけど、でも宇津美文化さんが5年これから10年やろう。
いや10年やろうって、それ勝手に決めないでくれよ。
いやいや
いやいや、
日銀の黒田晴彦
に。いやいやいや、ね、いや別に俺黒田さんライバルじゃないし、
はい、向こうはライバルだと思
う。知らねえよ俺のことなんて。
俺も頑張んなきゃ。
知らないよ。
あ、ちゃん強気だな。俺も強気でいかなきゃ。
だけどね、まあ、ゴールデンラジオもちろんなんだけども、意外に聞いてくれててね。
すっごい今数字ガンガン伸び放題ですよ。
え、みたいな。え、あ、聞いてますなんて言われて。
いや、すっごい聞いてます。
そんな早起きなんですかみたいな。こっちがなんかさ、体大丈夫ですかとか聞いちゃって。ねえ。
だって
自分の体だってギリギリなのにさ。
ねえ。
ねえ、
聞いてくださって。
起きて聞いてくださってる方なんて大変じゃない。
いや、でも、あの、5時に起きて5時から聞く人だっていらっしゃるわけ。だからあなたの場合は2時に起きてやってるわけですから。
ああ、そうか、ね、まあそれはそうだけど、
ね、何時に寝てんの。
ね、やっぱりあの例えば報道ステーションとかさ、ね、何かこう事件とか問題とかあるとい
いですよ、
そこまで見るんですよ。
逆に、うん、後藤健二さんとか、うん、あのアナウンサーがテラちゃんの番組聞いて、うん、参考にしないと。
いやいや、ねね、だから、まあ、例えば 遅くなると11時ぐらいですよね、だからそうすると
3時間しか。そうそうそう、ナポレオンだったんだ。
いやナポレオンじゃねえよ別に俺ね、酒じゃねえんだ別に
いやいや、ナポレオン3時間睡眠で天下取ったじゃないですか。
そうそうそう、そうそうなんだけどね。
やった同じだ。
いやいや同じでもね、向こうは向こうで
コルシカ島で毒殺されればいい
いやいや待てよ、そっちの末路だけ言うのやめてくんない。
ワーテルローの戦いで方法の手で逃げ出せない。
すごい人だったわけじゃないか、
ナポレオン。
ナポレオン、
ナポレオン、
ねえ、もう連戦連勝でさ、
連戦連勝。
そうですよ、あれだからね、まあ、今のロシアあそこにね行かなければ、
そう、
ね、冬将軍にやられなければさ、
ね、
よかったんだけどね。
ダメだよロシアに行こうなんて思っちゃう。ロシアでもロシアでもネットしようとか思っちゃったら、
いやそんなこと、
神経ガス撒かれてもう本当に倒れちゃうよ。
危ないよな、異国のイギリスでまでなんか、まあね、これ
真相わかんないですけど
ね、うん、ねやって、そうそう、今もう経済制裁みたいな、あの外交官をね、
そうそうそう、
引き上げるみたいな、すごいこれが ね、イギリスだけじゃなくてヨーロッパだとかアメリカまでも引き上げちゃうとかね。
そうか、ナポレオン、
いやナポレオンじゃない、
ナポレオンでもあるし、黒田春彦でもあるし、
いや違うよ、
プーチンでもあるし、
ね、全然プーチン、プーチン今どこに出てきたんだよやめろよ、そうやっていろいろくっつけちゃうの、
ね、でモスクワネット、
モスクワどうなんだろうな、ね、モスクワ行ったことないけどね。
そうそうそう、だから時々ロシア語も、
うんうん、
混ぜるんですよ。
ニエット・ガスパージンとか、なんか
ボルシチ、
いやいや待って、
ピロシキ、
いやいや、そう、わかるかな、
わからない、
それわかる、ね、わかんないと思うよね、うん、なんかニエットっていうのがなんだ、ニエットっていうのがなんだっけ、違うとかノーとか言うのかな、ニエット・ガスパージンとか、
ガスパージン、
トヤさんが言ってた、
ね、あ、我々の大先輩の富山誠さんね、
大先輩のトヤさんがあのモスクワオリンピックとか
ね
行った方ですから、うもうすごいです、武勇伝があって
ね、
もうロシアの女性に惚れられたっていうね、まあ、そういうの
も、トヤさんの話はスケールが大きいから、どこまで本当
かどうか、でも何度聞いてもいいんだよな、
ね
え、うん、
本当にあの追われて海の中に飛び込んでピシャピシャピシャピシャピシャっていうのが泳いで逃げたとかね、
撃たれたっていうね、
そうそう、う
ん、もうまさにゴルゴ13の世界なでもね、何度聞いても別にこう聞き飽きた感じがしない、
エンターテイナーですからね、
あの話がうまいんだよね、
でニコリともせず、うん、まあ、本当に真面目なトーンで、
そのなんちゃってがないもんね、
なんちゃってがない
で、そだから
でななんてのはないわ、
ないんだよ、
そのままで終わる、
じゃあどうなってるかっていうと、ね、あの大体が飲み屋で聞きますから、
はいはい、
その後にと一回ちょっとだけ浅い呼吸をついてから、うん、カランカランとね、あの酒を飲むんだよ、それでこう間を取って、うんうん、その後だから今の話はって言えないんだよ、もう
そうですよ ね、
日本だけでいいんですよ、
ねね、すごい人でしたよね、
すごい、
古舘一郎が実況のスタお手本にしたっていうぐらいの、
ね、そうです、四字熟語とかね、
そうそうそう、
七五調のトヤとかね、いろいろ言われてて、あ、今度飲まなきゃいけないんだよトヤさんと、
分かりました、
3人で
いますよ、
うん、この前の富谷さんと連絡を取ったらね、
うんうん
うん、あの太田と3人で飲もうじゃないか
って言って
たから、大
野清太郎さん誘いますか、
いやどうでしょうか、
この間もう何十年ぶりに大野清太郎さんと飲んじゃった、
なんで
なんかたまたま、うん、タミオさんの連絡先教えてくれって教えてあげたら飲みに行こうって言って、
う
ん、何十年ぶりに、
あ、そう、2人で
っていうか、
うん、
もう30年ぶりぐらい、25年ぶりぐらい、
そうでしょう、え、そうなの、
元気、
どこで飲んだの、
新橋、
ありゃまあそうなの、うん、あれでも今、ナックファイ
ブは
土曜日か
な、もう8時間とかなんかすんげえ長尺喋って、
あ、
もう夜が解放されたって、
あ、そうなんだ、
朝終わったんだ、
え、
朝終わったんだ
ね、
ね
あ、そうそうそう、いいな、
ライバル消えた、
え、ライバルっていうか、いやいや、ライバルっていうかね、大野さん大野さんで頑張ってらしたからね、
そう
ですよ、あ、そうなの、
そう、
へえ、大野さんも結構強気な発言をする方ですよね、
強気ね、
そうなんだよね、
もう戸谷さんと大親友でね、
あ、そうなんだよね、いや懐かしいです ね、そういう先輩に育てられながらね、
育てながら、
ここまで来まして、私なんかは最初スポーツ所属してましたから、
そうですよね、
あれはね、やっぱり財産、何でも財産ですね、やっぱりね、あそこで相撲入って、
川上さん、門口さん、
ね、ラジオ聞いて
くれ
た、いや全然わからないでしょ、
バケモノ
だらけ、全然わかんないと思いますけども、まあそういう仲間とね、諸先輩方と、まあいろいろ出張行ったりとかね、いろんな話聞いて、そして今日の
細田さん、
あー 細田さん
助け
て。細田さんにもいろいろお世話になってね、うん、細田さんも武勇伝いろいろあったけどね、ここではちょっと言えないような武勇伝がありましてですね、これはまあいつか言えればいいななんて考えてる次第でございますね。いやいやいや、時は流れるね。
時は流れますね、
い
や早いな。10年20年、ね、30年40年、
本当だ ね。あ、もうこんな時間だよ。お相手宇津井文化と、
おはよう寺ちゃん活動中モスクワ支局でした。